俺から行こうかな。いい？
どっちでもいいですよ。うん、
俺は踊ってばかりの国というインディーズバンドを紹介したいと思うんですけど、知ってますか？
聞いたことある。
聞いたことある名前だけ。うん。うん、まあこの前なんかそれに似たような本を紹介したから。
そうだね。
そう。うん、踊ってはいけない国っても紹介して。ちなみに踊ってばかりの国は今一回活動停止したの。休止してたんだけど、うん、また活動再開して新曲が踊ってはいけない国っていう曲を作ってるらしいんですけど、まあそれは置いていて。このバンドはね、今4人組で活動してて、で、全員編成生まれのメンバーで、若いですね。で、一応神戸で。
若くないか。
若いっしょ。うん。若いことにしとこう。
あ、そうだね。
うん、まあまあ、若いは若いですよね。うん。で、神戸で2008年ぐらいから活動してまして、で、さっき言ったように活動休止、去年ぐらいかな、して、で、またメンバーがまあちょっとギターなりベースなりやめたり入ったりして入れ替わってるんですが、アルバムが今2枚で、ミニアルバムが3枚、まあ、計5枚ぐらい出してるんですけれども、生まれがボーカルの下津浩二くんっていう子が中心にいる、まあ、バンドなんだけど、天ヶ崎っていう、まあ、かの、まあ、ダウンタウンなり、連続殺人事件の教祖みたいな人が生まれた、ちょっと、濃い土地柄らしいんだけど、うん、そこ出身の子みたいなんだけど、で一応、その、下津くんが言うには、このバンドは、サイケポップバンドですっていう風に紹介をしてて、で、ずっとインディーズでやってるんだけど、割とコアなファンっていうのが、だいぶ増えてきてるようで、最初ね、出始めの頃はね、これ RC サクセションみたいだなっていう風に、うん、レーベルの方だとか音楽業界からは紹介されてたのね。今の清志郎の再来だって言って、うん、で本人はあまり別にそんな嬉しくないらしいんだけど、うん、で聞くとね、やっぱり若いバンドだからっていうのもあるし、どんどん毎アルバム成長見せてるような気がするし、聞いててもね、いろんな曲に聞こえるっていうか、まあ、バンプの曲にも聞こえるし、ユラテの曲にも聞こえるし、うん、松山千春の曲にも聞こえるし、だとか、まあなんかいろいろごちゃ混ぜになってるような感じに聞こえるんだけど、本人、下津くんはかなり音楽的にはそういうのによりももっとコアなヒッピー音楽みたいな、音楽に影響を受けてるだとか、あと70年代とか80年代ぐらいのちょっと昔の音楽、洋楽に影響を受けてるっていう風に言ってるんだけど、ライブも一回も行ったことなくて、またぜひ行ってみたいなっていう風に思ってるんだけど、ロッテばかりを初めて知ったのが先月ぐらいで、初めて聞いた時にすごい衝撃を受けたじゃんね、俺は。で、なんだろう、その俺ら学生の時ってさ、音楽、新しい音楽聴いてさ、なんか、この音楽やばいみたいに思うことが、もしかすると何度かあったと思うんだけど、久々にそういう衝撃を受けた気がした。で、今までここでいろんなアーティストも紹介してるんだけど、日本人のアーティストで、しかも、まあ、昔の音楽とかじゃなくって、最近出てくるアーティスト、若手のアーティストで、こんなにすごいなって、あ、この人天才だなっていうふうに思ったバンドはいなかったかなって個人的には思うじゃんね。で、いろいろその Twitter なり掲示板なり見てると、フォロワーも大体こういう若いバンドって若い子の人気だとかが出てだいぶだんだん売れ始めるって感じだと思うんだけど、このバンドはなんかさっき言ったみたいにいろんなのが混ざってて、なんかフィッシュマンズっぽくも聞こえたりするっていうのもあって、40代前後ぐらいの人らがすごいプッシュしてるみたいだね。どうやらもしかしたらライブ行ったらまた客層がわかるからもっとはっきりしたことが言えるかもしれないんだけど、そのぐらい昔から音楽聴いてるリスナーにもちょっとこいつはすごいよっていう風に聞こえてるのかなとは思うんだけど、
逆にこれ若い人聞くんかなっていう、さっき聞いた印象では、うん、ね、一部は聞くと思うけど、 キャーとかさ、すげーとあんまり二十歳ぐらいではならなそうな音だよね、うん、なんか、うん、
そうだね。でこのリリックがまたすごくってさ、あのさっき聞いてもらった話はないか、話はないって曲が新しい曲なんだけど、うん、この歌詞が間違ってないまつげの長さより、
うん、
話すべきことはたくさんあるでしょみたいな、うん、まあ、これはキャリーうんちゃらのことを言ってるんだなとか言われてるんだとかもあるんだけど、うん、それだとかね、本当に歌詞が結構辛辣で、よく、まあ、最近ちょっと変わってきたんだけど、リリックも、うん、出たての頃とかもう死ぬだとかばっかや、
うん、
出てて、あのまた会えたらよろしくなみたいな、でもまあみんな死ぬけどなみたいな、うん、っていう歌詞だとかをガンガン書いてたりして、すごいびっくりしたんだけど、
うん、
2011年に出したアルバムが世界が見たいってアルバムがあるんだけど、セカンドアルバムかな、これが震災終わった後に出してるアルバムで、まあ少なからずやっぱ影響もそういうのでも受けてて、まあ本人たちが尼崎出身ということで阪神大震災の影響も受けてたりして、その時にすごい怖い思いもして、まあ、死ぬっていうことも怖かったりもして、でまたこういうことがあったり、まあ東京出てそういうことがあってみたいな感じで、あのそういうのも反映された歌詞とかにもなってるんだけど、あの、まあ、インタビューもいくつか受けててさ、そういう文章とかも見てると、2011年の震災後とかってさ、アーティストとかもうすごく衝撃を受けてさ、うん、励ましの歌みたいなのでさ、
うん、
あのいろんな曲作ったり、うん、あと政府批判じゃないけどね、なんか原発クソだみたいな、うん、曲ももしかすると出してたかもしれないけど、とりあえずポジティブな歌をどんどん出してて盛り上げようみたいな、逆に それ以外のことが何も言えないみたいな、言葉の規制じゃないけどさ、うん、なんかちょっとでもあの変な言葉使ったらすぐ叩かれるみたいな、うん、それは音楽に限らずいろんな場面であったかもしれないんだけど、そういうのってなんかおかしくないみたいなのを下津くんとか思ったみたいで、ね、もうその反動じゃないけどある種カウンターミュージック的な感じで、うんうん、あのもう思ったほど言おうと、
うん、
いうことですごく濃いアルバムにもなってて、
うん
うん、でそういうなんか辛辣な歌詞なのにもかかわらず、曲がなんかすごくさっき聞いてもらったのがレゲエ調っぽい感じの曲であったり、すごいポップなんだよね。でどんどんどんどん今ポップ化してってるじゃんね、彼らの曲もっていうのがすごい、そのコントラストがすごくって、
うん
うん、なんか一曲一曲がすごい重いんだけど何か聴きたくなっちゃうっていう、そういう魅力がある気がして、ぜひ音楽好きなみんなにも聴いてもらって、また感想とかも聞きたいし、毎回聴くごとに、
うん、
なんか味わい深いというか、いろいろ思うところがどんどんあるのかなっていうふうに思う、かなり面白い曲かな
と、
ね、面白そうだったから、
うん、確かに、
うん、
そう、最近ようやく歌詞を聴くようになったからさ、
うん、
ここ数年、
うん、
日本の曲をよく聴くようになったから、うん、
そうでね、本当にさっきも言ったけど日本人のアーティストの音楽でこんなに歌詞もすごく聴きたくなったりもして、あの音楽もいいっていうのはもうないかなっていうふうにも思ってたのは、なんでだろう、なんでそういうふうに思ったのかわかんないけど、やっぱクラブミュージックだとかってね、歌詞とかも別にない曲が多いし、そういう曲が好きになってきたからあんま聴かなくなったっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ今巡り巡ってそういう歌詞がある曲もいいかなっていう、
そうだね、
思って、マサとかは割と聴けるんじゃないかなとは思ったんだけどね、
多分結構聴いたと思う、多分 YouTube からで、
あ、ほんと、あんま覚えてない、ちょっとはなんか、うん、関わったというか見たことはある感じかな、
探したと
思う、うん、で、まあ、今年になって冬にまた復活をして、7月の11日東京でまたあの復活ライブをやるみたいで、この下津くんのね、音楽の作るサイクルがすごい早くって、 2,3 ヶ月で1個のアルバム作れるぐらいの曲は作れちゃうんだって、うん、20曲近くぐらいは作れちゃうから、すごいサイクルが早いじゃん、うん、だから今年中にはあの新しいアルバム出したいってもうすでに思ってるみたいで、 新曲もできてるみたいだから、うん、ぜひまた新しいアルバムも聴いてみたいなと思ってるんだけど、うん、
確かにね、
うん、
名古屋来ない
そうだから名古屋来たらほぼ確実に行きたいなと思ってるから
じゃあ踊りたい国を見る会、
うん、開きたいですね開きたいですね
ぜひ、
うん、そうだからもう俺らもさ今年で20代最後だよね、
うん、
20代最後でこういう平成生まれのすごいバンドに出会えてよかったなって思う、
うん
うん、本当にすごいなって思ってる、
うん
うん、でこのバンドはまた解散するかもしれないしもしかすると死ぬ死ぬって言ってるから死んじゃうかもしれないけど、うん、まあとりあえずすごいさっきそう天才ってね話があったけど、うんうんうん、そういう言葉でくくっちゃうのは良くないんだけど、
分かる言いたくなる時あるよね、
そういうの、うん、天才かもっていうふうに思っちゃうカリスマ性を持ってる気はして、
うんうん、下津くんが持ってる感じが、
そうで下津くんはあの俺だけじゃダメなんだって言ってるんだけどどうにも俺だけになってる
そうだよね、
うん、
やっぱすごい人はすごいよね、
うん、
唯一無二というか、
うん、
向井さんにしても、
うん、
この間亡くなってしまった吉村秀樹さんにしても、
あ、そうだね、うん、ブッチャーズね、うん、本当はあのこの踊ってばかりの国っていうバンドをすごくその下津くん前にしててあのソロ活動だったりとかザ・アシッドハウスっていう別の名義での活動もやってるんだけどこのバンドを良くするためにということでそのメンバーも変わってるって言ったけどメンバー辞めさせたりしてるじゃんね、お前辞めろみたいな感じで、うん、ファーストアルバム出した時になんか余計なことするからみたいな余計なソロ入れるからみたいな感じでやってるんだけど当然人間的にも結構あの批判を受けることもあるみたいなんだけど本人にとってはそのバンドを良くするために必要 だったと思ってるって言ってるし、その見る人によっては全然見え方が変わる人間でもあると思うんだけど、
うん、
ストイックだね、
ストイック、うん、
平成生まれだった
ね、あのね今ね23ぐらいっていう話だけど、うん、うん、だから23でこんな渋い曲書けるかっていうふうに思うんだよね。
23でも死にたい死にたいって
言ってる、うん、逆にあの若い頃のが近かったかもしれない、死ってすごい、
ああそういうこと
ね、あのじいちゃんとかのなんか葬式とか出たりしてさ、なんかよく分からなかったけど怖みたいなのがあって、ね、もうその感覚そのままものに出してるっていう感じで、すごい別に哲学的なことを言いたくて言ってるわけじゃないんだけど、それっていうのがなんかすごい綺麗に見せようとしないっていうか、うん、思ったのをポンポンポンポンの音楽にして、
うん
うん、そのまま出てっちゃってるっていう感じなんかなと思って、そのあと最近出したそのミニアルバムで YouTube にも上がってるけどセシウムっていう曲があるんだけど、それっていうのがまあいろいろ歌ってるんだけど神様っていうのはいねえんだっていうふうにまず言ってて、
うんうん、
でもう神様がいるんだったらこんなひどいことしねえだろみたいな、うん、世の中はこんな ひどいようにはしないだろっていうふうに言って、俺らはチェスの駒なんだと、神様のでそれでもてあそんでんだと、そんな神様信じまいみたいな、
うんうん、
クソだろみたいに言ってて、でもなんか最近そんな俺にも子供が生まれたと、で子供と自分の奥さんのためだったら誰だって殺してやるっていうふうに歌ってるじゃんね、
うん
うん、こういうファッションがかっこいいだとかなんかあの女はエロいだとかそういうこと、まあ いろんなこと喋ってるけど、みんなセシウム食って生きてるんだみたいなっていうすげえ歌詞を言ってるし、まあテレビには到底映んないなと思うけど、むちゃくちゃあのすごいよね、鋭いよね、
うん、
やっぱ大人になるにつれ言えないと思うよっていうふうには思って、
あ、まあ、確かに純粋というかね、
純粋だね、いい意味でも悪い意味でもっていう、
確かに今にしかできないというか、
うん、だから本当にその震災の後のなんか曲とかもうすっごい嫌だったのな、聞くのは、
うん、
作品も嫌だし、なんかそういう原発だとか何とかっていうのをネタにしたようなものが何でも番組でもさ小説でもいろいろ出てたけど、うんうん、なんかやっぱその 読みたくない気はしてたんだけど、なんか初めてなんか聴ける、それ絡みの曲を歌ってても聴ける、うん、ストレートに聴ける曲がこういうちょっとひねくれたような曲だったなっていうふうに、うん、なんだっけ、あのサンボマスターが、
うん、
あの福島出身の人たち4人ぐらいでなんか曲作ってたよね、うん、I love you baby 福島とかいう曲、なんか猪苗代湖図っていうそういう湖があるんだけど、うん、福島にそういうあの湖をの名前を付けたバンドがいて、あのサンボマスターのボーカルとか歌ってるんだけど、うん、ちょっと寒いなって正直思ってる俺は。
まあね、でもそれは難しいよね、うん、別にそれは俺らに向けた曲じゃないもんね、
うん、
その実際福島にとかね、うん、そっちに被害を受けた人の中で、うん、まあ、サンボマスター的にも、うん、まあ、少しは俺ら好きな人いるやろみたいな、
うん、
なんかやったらまあ多少は意味あるんじゃねえかみたいな、
うん、でまあそれがチャリティーになってるから、うん、ぜひそういうので少しでも支援になればっていうのもすごくわかるし、すごい誰にも歌えるような、うん、あの子供にも歌えるような曲っていうことで、うん、I love you 福島とか言ってんだけど、うん、そもそもじゃあこの震災前に福島どんだけ好きだったのっていう話、
まあ、
ね、今のとこじゃない
やらない全員よりやる全員
じゃん、まあ、もちろんそうだよね、もちろんそうなんだけど、
それね、極論だよね、
うん、そうなんだけどね、
わ、まあ、ね、うん、かるよ、わかるけど、でも本人たちも多少まあ寒いと思われてもやるんだっていうことは思ってるんじゃない、うん、むしろ、
うん、いや、うん、そうだ、すごいわかる、全然そのマイナスにはならないし、うん、あの俺がひねくれてるんだなとも思うんだけど、俺はちょっと素直に聞けなかったんだな。なんか俺が そういう場所に行ったこともないし、正直なかなか本当縁遠いっていうのもあって、うん、その偽善ではさ、やっぱりそのなんかあのいいなと思わなかったし、なんかもっとそれまでにできたことあるんじゃないかなっていうふうに考えると、むしろその踊っての曲の方があのなんていうかな、俺らに近かったのかなっていうか、俺には近かったのかなっていう気がして、どっちがいいとか全くないんだけどね。
震災の人向けだもんね、それは。
うん、
俺ら向けの曲じゃないから、多分俺らが聴いてもあんま何も思わないよ、多分、
うん。
特に俺らも福島に何のゆかりもないし、はい、俺らこそ何の思いもないし、だその人たちが聴いても多分何も思わない、うん。逆にその踊ってとかの方の曲の方が、その客観的に見てる人間に対して思わせるようなところはあるのかもしれない。
うん、まあそういうところもね、多少批判の対象にはなるのかもしれないけど、
別にそれはいいと思うけどね、うん、別にどこ別に思うのを思ったことね言えばいい、ね、ね、うん、表現すればいいっていう、うん、
表現の自由という意味でね、思うんだけど、なんかようやくなんか2年越しにようやくなんかスッと腹に落ちるというか、ようやくまともに聴ける曲だったかなっていう風に、
うん、もうほとんど震災系の曲とか聴かないけど、
ね、うん、なんかねちょっとやっぱなんていう風に言い表したらいいか分かんない、
わって思っちゃう、
うん、そう、うん、なんか生半可ではさ手を触れられないっていうのもあるじゃん、
ね、これを聴いてさやすやすといいとは言えないっていう、
そ
う
そ
う、う
ん、でむしろそういう素直さの方が大事なのかなっていう風に思う時もあるんだけど、自分の準備不足もあるし、なんか恐れ多いもあるし、
う
ん、なんかそんなに愛しなかったじゃん俺っていうのもあるし、だからそんな簡単に、なんかあったからあの頑張ってね、なんかあったから頑張ってねっていう風に毎回やることがどれだけいいのかっていうのもあるし、
ね、
っていうので、うん、そうそう、まあとりあえず曲はいいので、うん、聴いてみてくださいという